わっしょい葉山。
わっしょい。わっしょい。
時刻は10時40分です。わっしょい葉山、この時間は葉山町がお送りします。今年度のわっしょい葉山のテーマは葉山エシカルアクションです。今週はゴールデンドロップス光の雫主催の水木結衣さんをお迎えいたしました。水木さん、こんにちは。
こんにちは、はじめまして。本日はよろしくお願いいたします、はい、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあまずですね、このゴールデンドロップス光の雫について教えていただけますか。
はい、私の、ゴールデンドロップス光の雫っていうサロンをやっていまして、はい、そちらは、チャネリングとかリーディングとか、うん、ヒーリングとか、はい、いわゆるそのスピリチュアルな手法を使って、うん、一つは、皆さんの問題解決とか課題の解決、お悩み解決の、お手伝いをさせていただくということが一つと、うん、もう一つは、その人のエッセンス、
うん、
本質みたいなものを導き出す、はい、ということを、やっています。だから、はい、私としてはその本質の本質というのを導き出すということに力を入れておりまして、はいはい、まあ、いわゆるなんていうの、ありがちな表現で言うと、うん、その自分らしく生きるみたいなことだと思うんですけど、はい、自分らしくっていうよりももっとなんだろう、本質的なことですね、うん、
はい、
で多分今みんな生きづらいと思うんですよ。生きづらいと思うんです。なんか生きづらくない人もいると思うんですけどね、はい、その本質っていうのが大事なのは、それがその人が生まれてきた理由だから、うん、とかその人の存在意義とかその存在意味とか、うん、そういうことだからというふうに思っていて、
はい、
その人がその本質を光り輝かせて生きるっていうことが、うん、その人にとって、多分本当に幸せなことだし、それがみんなを幸せにする、
はい、
とか、それが多分一番社会貢献になる、うん、その人にと、うん、その人ができる多分一番社会貢献になる、
うん、
ということだと思うんですね、
はい、それで光の雫と。
そうです。だからその光の雫っていうのは、うん、私がこのサロンの名前をサロン立ち上げた、うん、立ち上げる前ですよね、に考え、サロンの名前どうしようかなって思ってた時に、あるビジョンが降りてきて、うん、その天から光の雫が降りてきて、うん、それがなんか川のみたい、川の流れみたいになって、すごいみんなと一緒になって、すごい光り輝いて流れていって海に行って、なんかまた天に帰るみたいなビジョンを見たんですけど、だから、あ、人が生きていくってそういうことなんだな、
うん、
だからなんだろう、みんながその自分の光っていうものを分かち合うためにこの世界に生まれてきて、そしてその役割を果たしてまた天に帰っていく、
はい、
ということがなんか人の生きていくってことなんだなっていうことが分かって、はい、それが、そのお手伝いをするっていうのが私の役割なんだなっていうことだったので、
はい、で水木さんが葉山歴は7年ということですよね。
7年、はい、はい、
その葉山を選ばれた理由って何かあるんですか。
直感ですあの理由っていうのは特になんか、はい、あとなくて、はい、直感です。私それまでに都内に住んでたんですけど、うん、ある日突然葉山に行こうって思ったんですよね、うんうん、でそれまで別に葉山に知り合いがいたわけでもないし、まあ、私たちの、姪とか甥とかが小さい時に森戸海岸に海水浴に連れて行ったぐらいはあったんですけど、うん、特になくて、葉山に行くっていうのはただの直感でした。
葉山エシカルアクションの賛同点ということなんですけどもね、はい、じゃあこれからちょっとエシカルの活動についていろいろ伺ってまいると思うんですけども、はい、まずそのいろいろそのオーガニックサステナブルの意識された、ね、商品もこのサロンで使われているということなんですよね、
はい
はい、どういったもの、
はい、うん、主にそのアロマオイル、私がセッションで使用する、うん、アロマオイルとかは全てオーガニックなものを使用しています、う
ん、はい、
でサスティナブルで、うん、作られたものですね、
はい、あとフェアトレードとか、
そうですね、はい、これがちゃんと、現地の人の正当なおし、うんうん、正当に、はい、お支払いをして作られているもの、はい、だから、うん、例えばそれがオーガニックであっても搾取になってはいけないわけじゃないですか、 だからそれがちゃんと現地の人をきちんと雇用してて、はい、現地の人に正当な賃金が払われているとか、はい、そういうことを意識して使っています、う
ん、はい。それからね、あの OK ゼロウェスト活動もいろいろ関わってらっしゃるということなんですけども、まずこの OK ゼロウェストというのはどういったことなんでしょうか。
はい、OK ゼロウェストは、もともと私が立ち上げた団体ではなくて、うん、私の友人が立ち上げた団体で、はい、それで一緒にやらないかって言われて、はい、声をかけていただいたので、うん、今一緒にやっているという感じなんですけど、うん、ゼロウェスト自体は、まあ、ゼロウェストだから、ゴミをゼロにする、要するにゴミとスマートにおしゃれに付き合うというのをコンセプトにしています、う
ん、はい。
で、私はそれまでもオーガニックの商品を意識して使ったりとかしてて、うん、なんだけど、あんまりゴミっていうのに、うん、ゴミっていう観点でものを考えたことがなかったので、はい、そのゴミっていう着眼点がちょっと面白いと思って、うん、で、なんていうんですかね、ゴミってその世界、この地球の中でゴミを出すのは人間だけなんですよ。
うんうんうん、
この地球っていうシステムはすごくうまくできているので、はい、まあ、多分人間が余計なことをしなければ全てがちゃんと循環して回るようになっている、うんうん、で、だからサスティナブルとかエシカルとかって最近流行ってますけど、地球は多分そもそもサスティナブルだしエシカルなんですよね。で、だけどそのゴミっていうのを出すのが人間だけだ、うん、っていうことはここになんか人類が抱えている問題が詰まっているのではないかっていうこととか、はい、なんですかね、そういうことがなんかちょっと面白いなと思って、はい、そのゴミゼロっていうのに、うん、ゴミを減らす、だから本当に循環させられるように社会を戻していくっていうことに対しては私も関心があったので、その一緒にさせていただくようになっています、
はい。その中でですね、そのあげますボックス、これをなんかサロンの入り口に設置されている。
そうですね、うん、あげますボックスは、うん、まあ、私の家から出た私には不要なものだけど、うん、まだ使っていただけそうなものを、
はい、
家の前に出すっていう活動をしてまして、はい、そうすると結構皆さん持っていってくださるんですよ。
あ、はい、
意外となくなるんですね
例えばどういったものが入ってるんですか。
食器とか、うんうんうんうん、あとなんか本とか、はい、入って、あと洋服とかの時もあるし、はいはい、なんか雑貨みたいなものの時もあるし、うん、まあ、私がもう使わなくなっちゃったけど、まあ、全然使っているも、まだ全然使っていただけそうなものを出しておくと意外と皆さん持っていてくださってなくなる、はいはい、だからこの街の中でそうやってぐるぐる循環していくといいなって思いますし、はい、まあ、セッションに来てくださったクランチさんとかもそれを見て、あ、私も家でやってみますとか言ってくださるんですよ、はい、だからそうやって地味になんかそういうあげますっていうのが広がっていくといいなというふうに思っています、
はい。あとそのくるくる位置もね手伝われている、はい、
そうですね、まあ、なんかそういうのまあ、とコルクルーチってだからその揚げますボックスの大きいやつみたいなやつじゃないですか、うんうんうん、はいはい、だからそういうののお手伝いをしたりとかもね、うん、あります。
はい、今日のこと時間はゴールデントロップス光のしずく主催の水木由衣さんにお話を伺っています。ではここで1曲お送りいたしましょう。お送りします曲がエンヤでオンリータイム。Thank you. さあ今日のこの時間はゴールデンドロップス光の雫主催の水木由衣さんをお迎えしてお話を伺っております。OK ゼロウェイストの事務局も担っているということで、その中の、企画で、ビーチ&リバークリーンも、ね、されているんですが、はい、どういった様子でどこをどんなふうにクリーニングしている でしょうか。
はい、ビーチクリーニングって多分やっていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。だそういう、まあ、ハイマー町でも年に何回かビーチクリーニングやりますっていうのやってますし、あと個人の方でもやっていらっしゃる方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。
はい、
でビーチクリーニングってビーチクリーニングですみたいな大げさな感じじゃなくても、うん、やっぱり地元の方は散歩しながらとか、うんうん、走りながらとか、はい、拾っていらっしゃいますよね。で、まあ、私のクライアントさんとかが、ね、海に散歩してからセッションにいらしていただいたことがあるんですけど、はい、なんかその時にお母さんと小さい女の子がゴミ拾ってたのを見かけて、うんうん、なんかすごく美しい光景だなって思いましたっておっしゃってたんですけど、でそうやってビーチっていっぱいやってくれる方がいらっしゃるじゃないですか、うん、だから私たちはみんながやらないところをやろうと思ったんですね、うんうん、で、目をつけたのは漁港でした。なんか漁港の側とかに結構ゴミ、はいはい、が流れてくる、あいまって割と海が穏やかなのでビーチ側にゴミがなかったりするけど、はい、漁港の方が沖に出てるじゃないですか。だからあっちの方にゴミが、うんうんうん、出たりするので、はい、新名瀬の漁師の方に協力していただいて、うん、その新名瀬とかこの間アブスリやったかなとかあっちの漁港側のゴミ拾い、うん、みんなが入らない港の方に 入らせてもらって、はいはいはい、それはちゃんと漁師さんにも交渉をして、
はい、
許可をもらって、
はい
ということで大体今月1回ぐらいやってますかね。
はい月1回、うん、はい、じゃあ近々行われるのはいつなんでしょうか。
ちょうど本当は昨日やるはずだったんですけど、うん、予定がずれちゃって、来週、はい、10月の23日
月曜日ですね。
の月曜日ね、はい、午後からその新名瀬の漁港の掃除をします、
はいはい、
でそれをやることでなんかまあちょっとね漁師さんちょっとなんかもうこういう言い方もちょっとおこがましいと思うんですけど、そんでなんか漁師さんたちの意識もちょっと変わってくれればいいかなっていう思いもちょっとあったりなんかして、はい、まず漁港をきれいにしようよっていうところですかね。
はい、はい、ということなんですね、
はい、
また今後もいろいろねビジョンというかこんなことしていきたいのあるそうですね。
はい、はいはい、で今私たちが力を入れてやっているのが一つ葉山タンブラーという企画があります。
葉山タンブラー、はい、
はい、でこちらは要はもうそのテイクアウトの際のゴミを減らしたい、
うん、
ということから始まって、この企画に賛同してくださる葉山のカフェの、うん、方に共通のカップをお配りして、うん、例えば A 店でテイクアウトした、飲み物のカップを B 店で返せるみたいにすると、うん、
はい、
お客様の利便性も上がって回収率上げられるとか捨てなくていいかなっていうことですね、うん、で、それで企画書を持ってメンバーで手分けして企画書を持って葉山の店舗を回って今、10店ぐらいやりたいっていう、はい、方が、はい、カフェが集まってくださっていて、はい、やっぱり葉山のカフェって規模が小さいですよね。ほとんど個人店なので規模も小さいから自分のところだけでそれをやろうと思うとそのカップを調達するのにすごく資金がかかっちゃったりとか、うんうん、1個1000い例えばなんか1ロット1000個とかなってそんな使わないしなとかいうのもあって、はい、なかなか導入できなかったけどっていうことで、うん、割となんか喜んで賛同してくださる方が多くて、うん、でこれがコーヒーを通して街がつながってみんながつながってそういう環境を大事にしようよっていう意識が広がっていけばいいなということで、今企画を進めている最中ですね、はい、来年の春ぐらいからは動かせ今ね、多分この後実際に、カップを作るのに資金がいるのでクラウドファンディングをしなくちゃとかいろいろあるんですけど、準備して来年の春ぐらいから実際に始められたらいいかなって思ってて、はい、近々その今参加するって言ってくださっている店舗の方1回合同ミーティングみたいなのにして、うん、まあ、今企画を詰めようかなっていう段階ですかね。
はい、
ね、
葉山タンブラーね、じゃちょっと注目ですよ ね、
注目してください、ぜひ、はい、
あとその上映会もいろいろ企画されて、
は
い、
上映会は、年に2回、うん、夏と冬、うん、
はい、
にやってまして、OK ゼロウェイスト自体が、去年の1月かな、うん、 ぐらいからやっているので、だいたい1年10ヶ月なんですけど、うん、夏と冬に上映会をやってきていまして、はい、去年の初めての上映会は、うん、葉山の一式の、海の家のブルームーンさんに協力し、うん、もう全面的に協力していただいて、そちらでマイクあのプラスチックの海っていう、そのマイクロプラスチックを扱った映画を、上映会させていただいたのが最初で、はいはい、で今年、その後今年の2月かな、うん、冬の上映会は、葉山 の、 そのグッドストックさんっていうカフェに協力していただいて場所を借りて、はい、そのもったいないキッチンっていうフードロスを扱った映画の上映会をさせていただきまして、はい、でまた今年の夏、うん、8月に同じく葉山の一式のブルームーンさんで、クジラ人っていう、そのクジラの捕鯨を生りわいにして、はい、生きているっていう、そのなんていうのかな、それを選んだ理由は、なんかその生きることの本質みたいなのがその映画にすごく書かれているなっていう、ことがあったので、その映画を選んで上映会をさせていただきました、はい、なので次は、また今年の冬ですね。はい、なので、今ちょっと上映する映画を何にするかっていう選定とかをこれからそろそろしようかなっていう感じになっています、
は
い、
それで情報っていうのは どのようにさせていただいたらいいですか。
一応ですね、はい、インスタの OK0OS のインスタのアカウントとか、はい、Facebook のアカウントはありますが、うんうん、はい、あまり得意な人がいなくてですね、はい、それが得意な方、一応そういう仕事は全部なんかまあや、はい、分担してやってるんですけど、はい、あまり得意な、人がいないから普段そんなにアップしたりとかしてないんですけど、そのイベントとかがある間際とか近くなったら、うん、多分そこはちゃんと運用してお知らせをさせていただけるので、はい、もしよかったらそちらで確認していただければと思います、うん、はい、はい、じゃあ
ゼロウェイストの、インスタグラムかフェイスブック、 そちらで、ね、はい、何かありましたらそちらでもメッセージしていただければ、はい、ということだそうですね、
はい、
はい、ということでね、またいろいろお話を伺ってまいりたいんですけども、そろそろお時間ということなんですが、はい、はい、最後にじゃあ聞いてらっしゃる方、何か一言メッセージ、何かこういったエシカルなこと、環境について何かおっしゃりたいことありますか。
なんか、うん、うん、多分日本人ってその環境を大事にする気持ちって昔からあったと思うんですよね。もったいないっていうのがね、うん、なんかもったいないって言った方がノーベル平和賞かなんかお取りになったけど、はい、そういうもったいないっていう気持ちとか、その八百万の神っていう、うん、八百万は神なんだって言って、この自然災害が多い日本で、なぜかその自然を克服しようとかコントロールしてやろうとか、うん、やっつけようという方向に我々のご先祖様はなぜか行かなくて、もうありがたいですって言って今日、はい、なんていうの、そういうふうに、そもそもなんていうの、強制しているという精神が多分あったはずなので、それを取り戻せばいいだけなんじゃないかなというふうに思っています。だから私たちを生かしてくれている者たちに対しての感謝の気持ち、
うん、あ、感謝の気持ちが必要、うん、ということですよ ね、 ですよね。
そしてそれを大事にしていくということがやっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。
はい、今日のこの時間はゴールデンドロップス光の雫主催の水木由衣さんをお迎えしてお話を伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
わっしょい葉山、この時間は葉山町がお送りいたしました。